32、足を洗うイエス様と題して佐野牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
皆さんおはようございます。この箇所は、ヨハネの福音書の私がしてきたメッセージの続きの箇所ではありますけれども、先週西村先生が互いに愛し合いなさいというメッセージの中でも深く取り扱ってくださった箇所でもあり、またこの教会の今年の年間の標語の中で、新しい視点、新しい模範、新しい約束ということで、展開されている箇所でもあり、また水曜日木曜日に学んでいるファミリーのテキストの遠藤正信先生の記された愛を終わりまでっていう、あの箇所でも取り扱っている箇所でもあり、本当にいろいろな味わいがあるところだなと思っております。それぞれの味わいを覚えつつ、今日私が教えられたことを分かちしていきたいと思っております。まず一節ですけれども、ここでイエス様はご自分がこの世を去って父の身元に行くことを時が来たと分かった、まあ、そういうふうに書いてあるわけですね。いよいよ十字架にかかって私は死んでいくのだ、弟子たちとお別れの時が来た、そういう覚悟の中でこの時をイエス様は過ごされています。イエス様の心の中におそらく弟子たちと過ごした3年余りの月日がいろいろと思い出されてはまた消え、また消えては思い出されたことでしょう。あのガリラヤの湖で弟子たちと出会って弟子に迎え入れたあの時のこと、またはエルサレムの中で、またはユダヤ地方、またガリラヤ地方の至るところで、イエス様の神様の福音を述べ伝えながら旅をして回ったこと、時にはですね、病気の人たちに囲まれて次々とイエス様が奇跡によって病気を治された、また悪霊に疲れた人を追い出した、またはですね、お話をしていたら遅くなってしまって、食べるものがない場所だった、そこに集っている1万から1万5千の人々を前にイエス様は食べ物を用意しなさいと言われて、それで5つのパンと2匹のお魚でみんながいっぱいになった、お腹いっぱいになった、そんな奇跡もありました。嵐の中でイエス様が歩いてこられて嵐が静まったっていうこともあります。いろんな事柄があっただろうと思いますね。そういういろんな事柄を思い起こしながら、イエス様はこのいよいよ最後の時に弟子たちに何を伝えようか、イエス様の心にあったのは愛を伝えるということでした。自分が弟子たち一人一人を心から愛しているんだ、そのことを伝えようとされます。13使徒の一節では、その愛を残るところなく示された、残るところなくという言葉には2つの意味があると思いますが、イエス様が 100% 出し惜しみすることなく一つ残らず愛を表す、同時にまた、自分の命が尽きるその最後の時までイエス様は愛を示される、そうやってとにかくイエス様はご自分が弟子たちのことを心から愛しているということを伝えようとされたわけです。その愛を伝えようとする気持ちが足を洗うという行動になるわけですね。でもどうでしょうか、今日私が皆さんのことを愛していますから足を洗いますと言ってもですね、足をまず出すかどうかって問題がありますね。 私もですね、自分のことを想像して、イエス様がこの時、いや、あなたの足も洗ってあげるから足出せって言われて、靴下脱いで、ズボンの裾まくって、はい、ではって言うかなと思ったけど、随分抵抗があるなと思いましたね。いや、足を出すって案外恥ずかしいことなのかもしれないと思ったりもしました。どうでしょうか。私が足を洗いますから出してくださいって言われたら、みんな足出しますかね。出さないかもしれません。というより言いたいことは、最後に愛を表すっていうこととして、足を洗うっていうのは愛を伝える方法としてどうだったんだろうかってことです。愛が伝わったんだろうか。自分の生涯がいよいよ最後という時になって、例えば私が自分の子供たちに愛を伝えよう、自分のそのパートナーに愛を伝えようとするときに、足洗うんかなって思ったんですね。足洗わんだろうなって思いました。そうです、イエス様はこの時にただ足を洗っただけではなかったんです。足を洗うというその行為の中に、イエス様は一番弟子たちに伝えたいメッセージを込めておられたわけですね。イエス様が足を洗ったのは夕食の間のことであったとありますけれども、当時の社会はご存知のようにテーブルと椅子で食事をしませんでした。フォーマルな食事は寝転んでする、横にゴロンと横になってですね、足を投げ出してやるわけです。前のスクリーンちょっと出してください。これは最後の晩餐の時です。ちょうどこの13章も最後の晩餐の中で、その食事の中でのことだったろうと思われますけれども、しかしこういうスタイルではなかった。もう一つお願いします。これはちょうど少し前にナルドのこういうの話の時に出した絵ですけれども、こういう形だった。これはですね、一見テーブルと椅子のように見えますけれども、実は足を後ろに投げ出しているんです。もう一つこういう形ですね、後ろに投げ出している。ちょうどイエス様の足元にマリアが氷を注いでいる場面がありますけれども、こういう形で寝そべっていたわけですね。もしくはこういう、なんていうでしょうか、ちょっとベッドのような形ではなくて、床に直接敷物を敷いて寝そべっているような形だったと思われます。ですからイエス様がですね、弟子たちの足のところに行って、足を洗うということは簡単にできたわけですね。もう一つ見てみましょうか。足を洗う場面ですが、これはテーブルと椅子になってますね。でもこういうテーブルと椅子ではなかったんだろうと思われます。いや、食事をしててですね、弟子の足があまりにも臭くて、もう洗ったろうかとね。イエス様はそういう形ではなかったと思いますね。イエス様はここでどんなメッセージを込めておられたか、それはイエス様が足を洗うということの中に、実はイエス様はこの後十字架にかかって罪を全部許してくださる。それはまるで足の汚れを一つ一つ丁寧に拭き取ったかのように、私たちの中にある罪の一つ一つを全部きれいに拭い去ってくださるようなことでした。イエス様はここで自分が足を洗うという行為を通して、私はあなた方を愛しているから、だからあなた方の罪をすべて拭うんだ、私が拭うんだ。この時イエス様がこの手拭いをですね、腰にまとわれたと書いてあります。遠藤先生がそのところを解説して、イエス様はおそらくこの両手で足を洗ったんでしょう。確かにそうだと思いますね。両手で足を洗って、その手拭いできれいに拭かれた。イエス様はまるでその時のですね、手拭いというか雑巾というか、そのようなものとしてご自分が十字架で死なれることを通して、自分たちの全ての罪を全部拭い去ってきれいにしよう。前のスクリーンにもう一つじゃあお願いします。ヨハネの一章九節をですね、 今日は挙げてますけれども、読んでみます。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。イエス様は私たちの罪を許すと言われます。罪を許すというのは、罪の責任、罪を犯してしまったことの、その罰を代わりに受けること、その責任を全部自分が背負うこと、または罪によって生じている様々な痛みや、他の人とのトラブルや、誰かの心に与えてしまった傷や、または社会的ないろいろな問題、苦しみ、そういうものをすべて含めて、イエス様は、それを全部私は許しているんだよ。そのようにおっしゃるわけです。また、すべての悪から私たちを清めてくださる。私たちの心の中には悪があります。その悪はいろんな形に姿を変えます。意地悪であったり、妬みであったり、また悲願だり、またはいじめたり、いろんな形で姿を変えます。でもその悪の心、悪い心をイエス様は全部清めてくださる。全部きれいにしてくださる。あの足をきれいに洗われたかのようにイエス様は私たちの罪を全部許し、私たちの悪を全部清めてくださるんだというわけですね。イエス様はあの弟子たちの足を洗ったように私たちのことも愛して、私たちのためにも十字架で死なれて、私たちのことも愛しているから、あなたの心もすべてきれいになるんだ。そのように今日私たちに語っておられるのではないでしょうか。愛しているからきれいにしていただけるんです。罪の許しは愛の表れです。愛しているから罪がきれいになる、心がきれいになる。この順番が大事だなと思うんですよね。この順番が大事です。愛されているからきれいにしていただけるんです。私たちのこの世の中のメッセージはこの逆を言っています。きれいだから愛される。もっと言うならば、きれいじゃないと愛されない。そうです。私たちのこの世の中の愛は本当にいろいろな条件がつきます。その容姿であったり、性格であったり、その人のいろいろな人となりであったり、もちろん私たちは誰も彼も同じように愛せるわけではありませんけれども、とかく愛されるのには条件がつきまといます。しかしイエス様の愛は条件がありません。私たちは本当に愛される資格もないのに愛されたんです。罪人としてイエス様の愛など知らずに生きてきた私たちがイエス様に愛された。スタートが愛なんですね。もう一つ、ローマの5章8節見てください。前のスクリーンにありますが、しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに愛するご自身の愛を明らかにしておられます。罪人であったときです。私たちは罪人から変わろうとしたから愛されたのではありません。私たちは罪人を少しでも卒業しようとしたから愛されたのではありません。まだ罪人であったとき、神の彼女も知らず、イエス様の命も知らないその時に、イエス様は私たちを愛しておられました。今日のところでもそのイエス様の無限の愛は弟子たちに表されていますけれども、特にその中でもイスカリオテのユダにも表されていました。イエス様はこの時、ご自分をこの後裏切るユダを、ユダの足も洗っておられたんです。11節を見ますと、イエスはご自分を裏切る者を知っておられたというふうに書いてありますね。イエスはもう分かっていたんです。ユダがこの後どうするかを分かっておられました。でもイエス様はそのユダに対してもご自身の愛を 残るところなく示されたんです。私はあなたのことを愛しているんだ、あなたのことを私は罪を許すんだよ。そのメッセージを込めてユダの2本の足をイエス様は洗ってくださったんです。くどいようですが、イエス様の愛は条件がありません。私が何者だからといって愛されたのか、罪人であったにもかかわらず愛された。イエス様は、私は罪人を招くために来たと言っておられます。それほどまでにイエス様は私たち一人一人のことを慕って、求めて愛してくださっている。十字架による罪の許しをイエス様は掴んでほしいと願っておられます。私たちがこの点で注意をしたいことは、自力救済ということです。自力救済、それは自分のことは自分で何とかします、できます、そういう意味ですね。この時ペテロはイエス様に足を洗ってもらうなんて、それは申し訳ないことだと思っていました。その気持ちはわかりますよね。私たちもきっと同じだろうと思います。でもそれはペテロがイエス様には一番に伝えたいメッセージを見落としていたからです。イエス様がこの時十字架の罪の許しのことをここで表現されているなんて弟子たちはわからなかったんです。7節でイエス様はペテロに言われています。私がしていることは今はあなたには分からないが、後で分かるようになります。今は分からない、そうです、弟子の一人誰もが分かりませんでした。でもイエス様がこの後十字架にかかって、そして復活されて天に帰られて、そして宣教が始まって教会ができて、ヨハネというこの弟子はあの十字架からだいたい50年から60年ぐらい経ってこの福音書を書いています。そしてあの最後の食事のとこ時のことを思い返しては、あの足を洗ってくださったイエス様のあの手のぬくもり、そしてあの水の冷たさ、そして布で拭いてくださったあの優しさをいろいろと思い返しては、本当にイエス様はあの時足を洗われたように私たち一人一人の罪を拭ってくださったんだ、愛をこよなく限りなく示してくださったんだなというふうに味わい深くあの時のことを思い返して書いているんでしょうね。でもあの時はその当時はわからなかった。ペテロはだから遠慮するんです。私の足をお笑いになるんですか、または8節でも決して私の足をお笑いにならないでください。もうペテロは固くなにイエス様がすることを拒むんです。それは遠慮からです。申し訳ない、そんな気持ちでいっぱいなんです。でも実はペテロがそうやって遠慮する心の中に、その奥深いところに、私は自分で足は洗えますから、自分でできますから、そういう気持ちがあったんです。自力救済の種がそこにあった。私は自分で何とかしますから、私がしますからいいですよっていう気持ちです。確かにただ足を洗うだけだったらそれで済んだかもしれません。でもイエス様はこの時罪の許しのことを表現しようとされていましたから、イエス様ももし私が洗わなければあなたは私と何の関係もない、そうぐっと踏み込んで強く出られます。するとですね、ペテロという人は何の関係もないと言われたら心細くなってしまって、イエス様だったら私の足だけでなくて頭も手も洗ってくれって言うわけですね。まあ、ペテロという人は可愛い人だなと思います。イエス様はここで ペテロが分かっていないと知っていながらもなお洗わせました。 そこにどんなイエス様のメッセージがあるんでしょうか。それは罪の許しに関して自力救済はやっちゃいけないことだというメッセージです。罪のことに関しては自分で何とかできるなどとは思ってはならないんですよというメッセージ。罪に関することは自分で何とかしなければならないなんて思わないでほしい。罪は私に差し出してほしいとイエス様はこの時私たちにこのことを通して私たちに語っているんでしょう。ヘブル4章の16節を前のスクリーンに映してもらっていますが、ここにはこうあります。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。そうです、大胆に恵みの御座に近づく。私たちは自分の罪のことをあれこれと思い悩む中で、こんな事柄をイエス様にまたお願いするなんて、祈るなんて、それは本当に申し訳ないことだ。罪の事柄を自分の手で握りしめてしまうということがあるのかもしれません。それは決して不信仰からではない、むしろイエス様に対する遠慮、申し訳ない、そんな気持ちから出てくることかもしれません。でもどんな理由であったとしても、このヘブルの御言葉にありますように、私たちは大胆に近づかなければならないのです。こんな身勝手な罪をイエス様にあれこれしてもらおうなんて、もう申し訳ない、そんな状況があるかもしれませんね。まさに自分の身から出たら旅、自分が蒔いた種、自分がこうしてしまったから、ああ言ってしまったから、こういう状況になって自分が苦しんでいる、私がこんなに悩んでいる、この悩みやこの痛みはこの苦しみは私が自分で引き起こしたことだから、自分が背負っていかなければならないことだ、そういうことがあるかもしれません。でもたとえそういうことがあったとしても、罪のその対外的ないろいろな責任や人からのいろいろな誤解や人とのすれ違いという事柄は背負わなければならないとしても、でもイエス様にその罪のせいで苦しんでいるから助けてくださいと祈ってよいのです。祈るべきですね。私のこの愚かさを許してください、私のこの罪を許してください、私のこの罪をどうか憐れんでくださいとイエス様にすがるべきなんです。それを遠慮して、私がやったからということで、いや私ができそうだからということで、私たちが自分で抱え込んではならないのです。イエス様にそれはお願いしなければならないことですね。この時の弟子たちもですね、褒められたものではありませんでした。このおそらくイエス様が足を洗われる直前の会話は、ルカ22章の中に記されている弟子たちがお互いに誰が一番偉いかっていう会話であったろうと思います。誰が一番弟子たちの中で偉いか、そんな会話はですね、私たちできますか。この教会の中で誰が一番偉いかとかですね、しないと思います。それができるということは、弟子たちの中でどれだけ自分に自信があったかということです。私はできるんだ、私は大丈夫なんだ、そういう自信に満ちている人たちが集まるところでしか誰が一番偉いかなんて話はできないですね。もう弟子たちの心の中は自分たちはなんとかなるんだっていう気持ちでいっぱいなんです。その自分たちはなんとかできるんだっていう気持ちが、その後に出てくるペテロの私は死んでもあなたに従っていくというあの告白につながっていくわけです。 私たちはできます。それは決して 100% 純粋な悪とは言えません。 もちろんイエス様を愛するゆえに従っていくとペテロも言ったんです。でもそれぐらい自信が満ちた弟子たちだったんです。でもそんなイエス様は、そんな弟子たちをイエス様は愛されて、ここで一人で十字架に向かっていかれたんです。イエス様はそうやって足を洗ってくださった。イエス様は7節でペテロにですね、私が洗わなければあなたは私と何の関係もありませんというふうに言ったわけですけれども、逆に返せばイエス様に足を洗ってもらえばイエス様と関係があるわけです。関係があるっていうのはどういうことかと言いますと、一つの相続財産を二人で分けるっていう意味があるそうなんですね。つまりイエス様に足を洗ってもらったならば、その後の事柄は全部イエス様と分け合う人生になっていくわけです。イエス様と分け合う人生、私たちが嬉しいことも悲しいこともイエス様と分け合っていく。イエス様、こんなことを私たちの人生に与えてくださってありがとうございます、感謝します、そうやって分け合う。または私たちの人生の中で様々な問題が起きて、苦しいことがあって、悩みがある、人に言えない、話せない、そういう事柄であったとしてもイエス様とは分け合うことができる。イエス様に心を開いて、イエス様が私の問題を一緒に背負ってくださる、私の重荷を一緒に背負っていてくださる、そういう世界が広がっていくわけです。マタイの11章の御言葉を前に出していますか。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます、私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝きを負って私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎが来ます。イエス様は私のところに来なさい、私が休ませてあげます、そうやって私たちの重荷を一緒になって背負って休ませてくださるお方です。もちろん一番重い罪という重荷はイエス様が全部背負ってくださいました。私たちは罪の重荷を背負う必要はありませんけれども、私たちがその後で様々な経験をする、人生のいろいろな事柄、または神様に従っていく上で、この後触れますが、互いに愛し合えというその大きな私たちに対する神様の願い、それもまた決して軽いものではないかもしれませんけれども、でもイエス様が共に背負ってくださる。本当にそれは感謝なことだなと思います。イエス様は弟子たちの足を洗い終わった後に再び上着をつけて言われました。あなた方も互いに足を洗い合うべきだ、私はあなた方に模範を示したんだ、互いに愛し合いなさい。34節のイエス様のメッセージにつながることですね。確かにこの互いに足を洗い合うという事柄は、互いに愛し合うことの印として私たちはよく知っています。アイアイの里の食堂にもこの美しいですね、ステンドグラスがあったと思います。足を洗い合うその場面があったと思います。しかし今日私たちが見てきましたように、イエス様が足を洗われたそのもののメッセージというのは、実は十字架の許しのメッセージでした。でもそのイエス様の十字架の許しを受けるならば、私たちはおのずと互いに愛し合うことへと招かれるんです。この二つはつながっています。まるで 空から雨が降ってきて、その雨が屋根に落ちて、そこからですね、屋根を伝って、右に左に雨水が流れていって、雨どいを通って、また地面に流れていくように、イエス様に愛される。イエス様に愛されて、そして罪を許してもらった私たちは、そこから横へとその愛が広がっていく。私に注がれた愛が誰かへと広がっていくようになるのです。私たちはイエス様に愛されて、きれいにされたものとして誰かを愛して、そしてきれいな私を生きていくように招かれるんです。例えば私がイエス様に愛されてきれいにされた、でも隣にですね別の人がいて、いや私もきれいに愛されたんですよ、愛されたんですよ、そういうふうに言うならば、その人に対してですね、ただで愛されてにもかかわらず、いやあなたの顔はちょっとおかしいから、ちょっときれいにしてから私のところに来てください、でないと私はあなたを愛しませんなんて言えないですよ。ただで愛されているんだから、その愛で愛そうとする。この縦の愛が横に広がっていく構図というのは、実は第一ヨハネの中にも示されていました。第一ヨハネ4章の御言葉を前に出していますが、ここは一緒に読んでいただきましょうか。ではどうぞ。神はその一人子を世に使わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために並べの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。ここに愛がある。愛が示された。イエス様によって愛が示された。ここにもありますように、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、一方的に愛された私たちがここに集っています。ここに愛がある、そのようにヨハネは語った後で、その後の11節で次のように語ります。もう一つお願いします。ではこちらも一緒にお願いします。どうぞ。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。そうです、私たちは互いに愛し合うべきだ。神様の愛をいただいたものとして、私も誰かを愛して、きれいにされた私を生きていく。イエス様に足を洗ってもらったものとして、今度は誰かの足を洗うように生きていく。これが神様の大きなお心です。イエス様によって神の国がこの世にもたらされました。神の国はこの愛によって広がっていくんです。私たちが誰かを愛するから、誰かのために祈ります。誰かを愛するから、その人にイエス様を伝えます。誰かを愛するから、そこに交わりが生まれます。愛があるから広がるんです。私たちのこの愛が広がっていく、そこに神様の国が実現をしていきます。神の国がここで広がっていく、愛を通して広がっていく、その事柄に本当に期待をしています。皆様を通して岡山の地で神の国が広がっていくことを心から祈って願います。お祈りいたしましょう。 私たちのために十字架で命を落としてくださったイエス様、あなたの愛をいただいた私たちであることを今日もう一度私たちにお示しくださいまして感謝をいたします。あなたの十字架を信じている私たちは、実はあなたに足を洗ってもらった私たちでもありました。この私の足元にイエス様がひざまずいて上着を脱ぎ捨て、そして手ぬぐいを取って私のこの足元にひざまずき、私の父と汚れにでいっぱいの足を洗ってくださったことを今日もう一度私たちは学びました。あなたの愛を今日心から感謝します。そして主よ、私たちがその愛されたものとして今週も生きていかれるように、どうぞ私たちを導いてください。私たちの手を取って、私たちが行くべき道をどうぞ指し示してくださいますようによろしくお願いします。とかく人を愛さない理由を見つけ、そしてその愛に条件をつけてしまうような私たちでありますが、あなたに学んで愛することを教えてください。主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。